テクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
長らく皆さんに親しんでいただいた豊島園が閉園するらしいと。
そうだよね。
そして代わりに、ハリーポッターのアミューズメントパークになるんじゃないか説っていうのが出てますよね。
だいぶ雰囲気変わっちゃいますね。
ホグワーツ練馬校ですよね。そういうんじゃないからみんな豊島園が好きだったんだと思うんですけどね。
まあね、まあ、広大な敷地を持っているっていう唯一の利点を生かすにはそれしかなかったんでしょうね。
ああ、そういうことですかね。
他には何の特徴もない。練馬だし。
プールが流れたりするじゃないですか。
だから、合体ですよね。
おう。
ハリーポッターの世界と流れるプールをどう合体させるかっていう。新たなテーマパークを考えてほしかったな。
魔法を唱えると流れるみたいなね。
お母さん。
うん。
あのダークな雰囲気をプールにするにはどうすればいいんだみたいな。なんかボコボコさせようとかね、水を。
難しいよね。確かホグワーツにプールなかったからね。
うん、あの学校にはないはずですよね。
体育がなさそうだもんね。
スクール水着とかないでしょうね、多分ね。
まあそんな模索の始まる、昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まだまだコロナウイルスが猛威を振るっていますけれども。
あなたはどうだったんですか？
いや、なんか治ってきたんで大丈夫ですかね。
あ、よかったですね。うん、
まあ、わかんないですけどね。すでに人に移してる可能性もありますけども。
そうですよね。まあ、多分みんなそんな感じなんじゃないかと思いますけどね。
うん。おそらく、ほとんどそうなってるよね。世界的に。だからもう。
そうそうそう。
なんかアプリでさ、診断できるぐらいじゃないとダメですよね。
ああ。ヘイシリ、俺移ってるみたいなね。
そうそうそう。まあ、それぐらい簡単に多分ね、検査とかしないと、できるようにならないと、これ流行が収まらない気がしますけど。
う
ん、
そうですよ。
はい。まあ、こんだけ流行してるってことで、マスクが世界的に品薄と言ってますよね。うん、
めちゃくちゃ足りないですね。
めちゃくちゃ足りないですよね。うん、で、こうなると多分次のもう流行が私予想できるんですよね。
お？
おそらく鼻毛伸ばしブームが来ますよ。どうやらもう、マスクに頼れないとなったらと。
はい、
次の手は鼻の口から、だいたい3センチまで伸ばすと、効果があるみたいなデマが、まことしやかにこう、ネット上で囁かれると、
はいはい、
もうみんな、すごい伸ばすでしょうね。
毛深いやつかかってない説ってのがね。
そう
ね。うん。どんどんルフしていけばそうなるよね、きっとね。
俺にも鼻毛伸ばす薬をくれ、うん、みたいな。どうやら口ひげとつなげるとより良いみたいな。
そう、顔中ボーボーでね。うん。まつげももちろん伸ばした方がいいだろうしね。
うん。うだげ処理クリニックが潰れてしまいますよね。
そうですよ。
うん。
連鎖倒産ですよ。う
ん、この影響で。
影響で。鼻毛カッターの売れ行きも当然下がるからね。
そうだろうね。
うん。多分パナソニックとか落ちるでしょうね。うん。
まあ、あと鼻毛になんか塗るとかね。
ああ。
これはありえんじゃないですか。
鼻毛ジェルみたいなやつがね。
そうそうそうそう、そう、うん。
よりキャッチしますよ的なやつが。
そうそうそう。うん、工作用糊でもいいみたいなさ。
ああ。
ヤマト糊が爆上げみたいな。
そう、最悪アラビックヤマトでいいらしいぞっていうね。うん、
吸着しますからっていう。
ガンガン塗るやつが続出して、赤ちゃんが窒息して危なかったみたいな話になりそうですよね。
ですね。
うん。やりかねないからね。
結構あるんじゃないかと私は思ってますよ、これ。
キャベツ頭にかぶって熱が下がるみたいな話があるじゃないですか。そういう人がいると考えるとね、やっぱりちょっと危ないですよね。
そうね。まあ、鼻毛、まあ、とにかく口、穴を塞げみたいなことになるから。
そうだね。
そうすると、尻毛というか、肛門の周りの毛とかもなんかこう伸ばす人たち。
穴という穴からね、毛を伸ばそうっていう。
新しい動きができてしまうかもしれない。
できてしまいますよ。っていうか、まあ、フルフェイスのメットでも被ってないんじゃないかと思うんですけどね。
いや
うん。罪悪それでも、まあ、ないよりマシでしょうと。
まあ、そんな気はするけど ね。実際どうなんですかね。
むしろ防護服の方が余ってるんじゃないかなっていう気はするんですけど。
あれみんな着て、ね、通勤とかしたら大変ですよね。
ね、でもほら、冗談のグッズとして、 花粉よけの防護マスクみたいなのあるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
ねえ、あんなんでもいいんじゃないの？
売れるんじゃないのかね、今だったらね。ね、
多分だから、在庫余ってるところあるんだったらそういうの放出した方がいいと思いますけどね、今の
うち。
売るなら今ですからね。
まあ、あとはシェルターが売れるとかね。そういうところぐらいですかね、儲かるところはね。
まあね、関連銘柄ですよね、やっぱね。
なんかこう、だから、あれだ。鼻メガネがいいんじゃないですか。パーティーグッズの。
実はあの鼻のとこにフィルターがね、
うん、目も防げるし、
そうだそうだそうだ、一挙両得だ、
これいいんじゃないですか、うん、和やかな雰囲気もなるし、
そうだね、みんなピリピリしてるところにね、
そうそうそうね、あのなんとかプリンス号とかにあれで乗り込んでもらいたいですよね。
でででででででででで。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは@ラジオ組体操、ハッシュタグはシャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
誰かいただきました。くるぶしでかしさん、フラウエムさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月28日、神戸新聞。高校教諭がわいせつ行為。
うん。
兵庫県教育委員会は28日、生徒にわいせつ行為をしたとして40代の高校教諭を懲戒免職にしたと発表しました。
うん、
教育委員会によると、教諭は昨年6月から12月にかけて、顧問を務めていた部活動の指導中や、自家用車で生徒を試合に引率する際に、3人の生徒に対し、数十回にわたって服の上から股間を触ったり、チューするぞ、などの発言をしたりしていたということです。
うん、
教諭は、携帯電話で、夜釣りに行こう、狙いは君や、などと性的な内容のメッセージも送っていて、生徒が友人に話しているのを他の教員が聞いて発覚。教諭は冗談やスキンシップのつもりだった、などと話しているということです。まあ、たまたまこれは、教諭も生徒も男子ですけど、まあ、減りませんね、こういうのがね。
まあ、あとその、何ですかね、その、いやらしいメール系も多いですよね、先生は特に。
そうなんですよ。
秀逸ですよね、その辺ので。
なんでこれ送りたくなっちゃうんでしょうかね、こういうの。
わからないんだけどね。
おっさんはこういうメッセージを送りたがるんですかね。夜釣りに行こう、狙いは君やと。お前を釣っちゃうぞっていう話ですよね。
これは気持ち悪いですね。
これは気持ち悪い。聞いた話によると、どうも年取ってくるとダジャレを言いたくなるらしいじゃないですか。
それ脳の蘇生が変わるとかそういうことなのかな。
我慢できなくなるんじゃないかっていう。
あれじゃないですか、その、ダジャレはあれなんじゃないですか、本来的に人間はもう言いたいもので、それをこう、理性が、大脳神秘質がなんか抑えているんだけど、年を取るとそこがバカになる。酔っ払ってる状態に近いっていうか、
四六時中ね。
酔っ払うとダジャレを言う人が多いじゃないですか。
ああ、そうだそうだ。
俺なんじゃないのかな。
そういう機能が弱っていくと、やっぱりみんな、タガが外れていくってことだね。
だからエロいことも言いたくなるん
です。ああ、そういうことだ。
だからセクハラが増えるんですよね。
やっぱだからあれだよ。酒が本性を暴くみたいなものですよね。
そうだね。
結局こういう人は初めからこういう人なんですよね。
そう。
1月28日、神奈川新聞。酒など万引き、教諭を逮捕。
うん。
金沢署は28日までに窃盗の疑いで小学校教諭の男48歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は23日の午後1時20分頃、量販店でウイスキーなど計6点、計約3万3500円相当を盗んだとしています。署によると、容疑者が売り物のリュックサックに酒を入れるのを副店長が目撃し取り押さえたということです。当店では昨年末にも窃盗事件が発生していて、関連を調べているということです。全部盗品。
リュックごとってすごいね。
リュックごとですよね。現地調達っていう感じの。
いや、まあでもこれは逆にさ、自分で持ち込んでないから、
うん、
いや違うんだと。リュックの丈夫さを試してるんだよ、とも言えなくない。
この場でね、
うん、
たくさん入れても大丈夫かなっていう。
ペットボトル何本入るんだみたいなのあるじゃないですか。
大五郎が何本いけるんだと。
そうそうそう。そうそうそう。ちょっと走ってみても大丈夫かなということで走ってみて。
破れないかなっていうね。
そういうことは言えなくもないけどね。
まあその場で走り出しても罪は変わらないですからね。
大胆だね。
なんかあれですよね。あの、一流の暗殺者は何も武器を持っていかないみたいな。
ああ。証拠になるからね、そういうものはね。
そうそうそう。マスター・キートンにもそんな話あったよね。
あったあった。
うん。現地のボールペンで人を殺すみたいなね。
まあ、それに近いっちゃ近いですけどね。お前のものに入れたら泥棒だけどっていうことだよね。
そうか。
俺のじゃないもん、このカバンっていうね。
はい、じゃあやるよ。1月29日、北海道 STB ニュース。下半身露出、男を逮捕。
うん。
北海道恵庭市の路上で、帰宅途中の女性に自らの下半身を露出したとして、45歳の男が逮捕されました。
うん。
警察によると男は、犯行に及ぶために、自宅のある湯仁町から20キロ以上離れた恵庭市まで車で移動したと見られています。
うん。
調べに対し男は、下半身を見せつけたい欲があったと話す一方で、将来への不安から逃れたい現実逃避で犯行に及んだとも話しているということです。警察は周辺で同様の事案が数件あることから男の余罪を追及する方針です。
ああ。それはやっぱり将来の不安を解消してあげないとダメですよね。
そうだね。
まずは。
根本的にはね。
どうなんだろうね。
実際問題、露出すると解決する問題っていうのはほぼないですからね。
まあでも、これをすることによって、現実逃避ができると。
まあね。
ああ、うん。
まるで現実じゃないみたいだって。
ああ、そういうことか。
現実なんですけど。
だから捕まってるんですけど。そうね。
そうなんですけどね。そのためには20キロ離れるのもやむを得ず。
20キロは車で走ってるときにこう、そこでなんか気づかないもんですかね。
ああ。北海道だとそれぐらいは当たり前なんじゃないですかね。
ああ、そうかそうか。
うん。
いや、もうそうですね。
ねえ。なんだろう、自分の自宅から離れたところで出せば捕まらないっていう理屈はないですよね。
うん。
どこにも等しく警察はいますもんね。
あれじゃない。それもまた現実逃避なんじゃないですか。ああ、なるほど。20キロ離れることによって。
誰も俺のことを知らない街だっていう。
うん、そう。うんうんうん、こんなこともしちゃう俺だけど、誰も知らないんだみたいな。だからよく旅行に行くとこういろいろ吹っ切れるみたいなのあるじゃないですか。
ああ、旅の恥は的な。
それに近いことをやっていいんですか。
ああ、そう。
仮装。
そうね。
非日常の旅みたいなことですよ。
はいはいはいはい。今あなたふっと言いかけましたけど、仮装するのはいいんじゃないですか。
うん。
ね。
それしかない。
全く違う自分として振る舞えるっていうのは悪くないと思いますよ。
だからちょっといつもと違う俺を出そうって言って、
うん、
下半身はズボンを履くけど上半身出すとかさ、そういう。
そういうキャラをやればいいんだよね。
だいぶ俺変わったな、みたいな。
だいぶ変わった。なんか聞いた話によると、
うん、
アメリカによくいるらしいんですけど、
うん、
あのセラピーの一環で着ぐるみに入ってみんなで遊ぶことによって心の病を癒すみたいなのがあるらしいんですよね。それと同じようなことができるんじゃないかな。
まあ今脱いじゃってるわけだからね。
そうだね。
何かを着るっていう方向に今度は、
うん、
なんかやってみるとかいいんじゃないですか。まずは
なんか、いいんじゃないかな、
うん、手始めその全身タイツでどうだとかさ。
ああそうだね。非日常感はどっちでも味わえるから。
全身タイツは一応逮捕はされないはずなので。
されないはずですよ。ピタピタじゃなければね。本人的にはピタピタならいいんじゃないか。だから、毛むくじゃらだけど、すごいピッタリしてるみたいな。
ああ、うん、救えない程度にね。
そうだね。うん。そういう、こう、ラクダみたいなやつから始めてみるのがいいんじゃないかな。
そうですね。まあ、違う形で、ここに報告はされるでしょうけどね。
ラクダ男現るみたいなね。
うん、そうそう
そう。1月29日、関西テレビ。除霊と嘘をついて窃盗。女を逮捕。
うん。
神戸市などで除霊をすると嘘をつき、約400万円を盗んだ疑いで、中国国籍の女46歳が逮捕されました。
うん。
容疑者は2019年6月、霊媒師役の女らと一緒に、あなたの家庭が事故で死ぬ、金品を清めてもらう必要がある、などと通りかかった女性に嘘を言いました。 その後、女性が用意した現金約340万円を袋に入れさせて、ペットボトルの水などとすり替えて盗んだということです。容疑者は2019年11月にも千葉県松戸市で同じ手口で現金約63万円を盗んだということで調べに対し、盗みをするために入国したと容疑を認めているということです。犯行は5人組で行われたと見られていますが、容疑者以外はすでに出国していて、警察が行方を追っているということです。
ああ、ついに捕まりましたね。
多分これ複数いるんだと思うんだけどね。
ああ、そうかそうか。いっぱいいるんだ、うん、これ。
前にやったやつと同じかどうかちょっとわかんないんですよね。
でも4人組だったよね、確かね。
こっちは5人組で行われたと見られていると。
劇団ですよね。
除霊劇団ですよ。
だから、あれなのかな？もう複数の劇団が日本で公演しちゃってるんでしょ
うね。ああ、そうかそうか。シルク・ド・ソレイユみたいなのがいっぱいいるんだ
ね。そうそうそう。
うん。
だからもうあれですよね、入国の際にね、私たちは劇団員ですみたいなね。
うんうんうん。
もう言ってるんじゃないかと思いますけどね。
そうだね。人を騙すって意味ではね。
う
ん、
そうね。
しかしまあ、お金を清める必要があるから、お金をまず持ってこいと。
うん、
で、持ってきたお金と、ペットボトルの水をすり替えていたと。いうことですね。
大体同じ重さなのかな。どうする？だから、ペットボトルに入った小銭と入れ替わるだったらまだいいけどね。
ああ。
崩しておきましたみたいな。
はい、バラバラになった。1月29日、CNN。法廷でマリファナ吸引して逮捕、
うん、
アメリカテネシー州ウィルソン郡の保安官事務所によると、被告20歳はマリファナ所持の罪に問われて27日に裁判所に出廷、
うん、
裁判官を前にマリファナを合法化すべきという自分の主張を展開し始めたということです、
うん、
その主張を裏付けるために被告はジャケットのポケットに手を入れるとマリファナタバコ1本を取り出し、続いてマッチ箱を取り出して火をつけました、
うん、
被告が何度か吸引したところで警備員が事態に気づき、被告を拘束して退廷させました、
うん、
しかし被告は退出させられる前に傍聴席の方に振り向くと、もっとマシに扱われてもいいのにと叫んで、法廷は笑いに包まれたということです。保安官事務所によると、被告は法廷での行為を理由に秩序を乱した罪やマリファナ所持の罪、法廷侮辱罪に問われました、
うん、
現在は法廷侮辱罪について10日間の服役中で、その後は3000ドルで保釈が受けられるということです、
うん、
うん、ここまでやってると、まあ、そこそこ信用できるなと。
うん。
うん。
まあ、本当に主張があるんでしょうね。
そうですね。
うん。
確信犯ですよ。
よく持ってましたね。
ね、よく持ち込めた、ね。
そういうのって持っていいの？マッチとかさ。甘すぎると思うんですけどね。
だそれ第1回後半とかだったのかね。
うん。だから、うん、まあ、まあ、いわゆる軽微な罰じゃないですか、向こうで言えば。その、まあ、罪じゃないですか。
うん。
だから、交通違反みたいなと同じ扱いで、別にそのボディチェックとかもなく、ただ、こう、
うんうんうん。
プラッと入ってきたんでしょ、多分ね。
そうだね。多分私服だったんでしょうね。
うん、うん、そうね。っていうのは、まあでも、吸ってもね。
まあ、吸ったからって認められるわけじゃないですからね。
主張は通る。だから、そこで、やっぱりあれだよね。傍聴席に向かって、やっぱり、
うん、
あの、煽らなきゃダメですよね。
あ、そうだよ。
みんなもそう思うだろうとかさ、こう吸ってるやついるだろうみたいなのとかさ、な
ん
か。
お前らもみんな吸えよっていう。
コール&レスポンスがないとなんですよ、ね。Say yeah! みたいな感じ
の。で、この盛り上がりをお前は無視するのか裁判官と。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん。
これがオーディエンスの答えだっていうね。
そう。で、まあ、モッシュピットで運ばれていく感じ。傍聴席にダイブからの、泳いでいく感じで大抵ですよ、ね。
大抵ですよね。1月30日、高知サンサンテレビ。コカイン所持容疑で高校生らを逮捕。
うん。
コカインを所持していたとして、高知市の高校生を含む18歳の少年2人が逮捕されました。
うん。
高知警察署が大麻所持の情報を得て、1月9日、二人の自宅を家宅捜索中に大麻を押収。さらに、その最中に少年の自宅に不審な宅配便が到着。中からコカイン 1g が発見されました。このコカインは少年が販売目的で少年に送った疑いが持たれています。
うん、
コカインについて二人は知らない、喋らないなどと容疑を否認しているということです。
うん、
ピンポーン。お届け物ですっていう。
そんなにグッドタイミングにしますかね。
なんだこれはってことになったんでしょうね。
アマゾンじゃないじゃないかと。今時アマゾンじゃないダンボックス、ダンボールは全部不審だよ、みたいな、
ね。珍しいな。なんだこの品名、腐ってっていう話になったんでしょうね。うん、
いやー、でもちょっとね、
ね、
若いのに手を出しちゃちょっとね、
ねえ、
まずいですね。
なんか若い人に広がってるとは言いますけどね。
おー、
うん、
マトリがもうちょっと活躍しなきゃダメですね。
ああ、そうですね。
そうなるとこれからもどんどんどんどんこう有名人をターゲットにしていく感じがしますよね。
ああ、そうだね、
うんうん。
ちょうどタイムリーにいろいろありましたけどね。
いろいろありましたけどね。まあ、
どんな時もやってるんだなっていうね。
それはどんな時もですよ、ね。と、裁判官が言ってほしいですけど、ね。
ああ、そうですね。これからはどんな時もやらないようにしようみたいなね。
悟す感じ。
悟す感じで。冬は終わりますよっていうね。
裁判官ファンじゃないのかみたいな感
じ。1月30日、共同通信。店舗で現金窃盗、男を逮捕。大阪府内の店舗に侵入して現金などを盗んだとして、府警捜査3課は30日、窃盗や建造物侵入などの疑いで、容疑者63歳を逮捕、送検したと明らかにしました。知りませんと容疑を否認しているということです。容疑者は自宅近くの墓地の倉庫に保管してある靴やバールを取りに行き、身支度をしてから出発していて、自宅を出るのは午前3時から5時頃が多く、目覚まし時計の音が外で張り込んでいた内偵中の捜査官に聞こえるほど大きかったということです。音が聞こえると捜査員の緊張感が一層高まっていたが、容疑者が寝坊して出てこないこともあったということです。
なったよそれ。
だいぶ長いことね、密定してたんですね。
そうだね、
今日やるぞやるぞっていう感じで。そうすると午前3時から5時までの間ぐらいに、
うん、
目覚ましの音が鳴るわけですよね。
だいぶ早いですね。
ほら出てくるぞと、
うん、
出てこない。
二度寝だよ二度寝っていうね。誰か起こしに行けみたいな。ほら早くやれみたいな。
やっぱ起こしに行っちゃうとまずいんだろうね。うん、幇助になっちゃうんだろうねそれはね。
なんか窓ガラス叩けみたいな。
ああそうだよね。偶然を装って起こすぐらいのことはした方がいいのかな。うんうん、近所迷惑ですもんねうるさいのは。
そうだね。
うん。やっぱその相当でっかい音で鳴らさないと起きないぐらい夜中だったんでしょうね。うん。1月31日、産経新聞。春日大社で悪疫退散を祈願。
お。
新型コロナウイルスの蔓延を阻止しようと、奈良市の春日大社は31日、悪疫退散の特別祈願を始めました、
うん、
収束宣言が出るまで毎日続けるということです、
うん、
春日大社では平成15年に SARS、 21年に新型インフルエンザが世界で流行した際も同様に特別祈願を実施しているということです、
うん、
まあ、結果収まりつつあるってことは聞くんじゃないかと。
いや、まあ、最終的に聞いたことにはなります、
ね。はい。もろもろの努力でっていうことですよね。
ちょっとその、タイミング見計らってますよね、なんかね。
ああ。
もっと最初からやればいいのに。
はいはい。
こう、どうも、頂点を迎えたぐらいで始めてますよね。
山登り切ったなっていうところで、ね。
なんとなく、
うん、
そんな雰囲気を感じますけども、
ね。下り坂が見えてくるぞっていうところで始めれば、
うん、
大成功ってことになる。
これはでもあれですね、もう、
はい、
全国の神社が、
うん、
もう一斉にやるべきですよね、同じ時間に。
まあそうだね、う
ん。それぐらいするとちょっとパワーが伝わるんじゃないですか。なんかこうね、全員一斉に唱えようみたいな。
うんうんうん、
神社か。だからあれですよね、あの、巫女さんとか、
うん、
神主とかが、
うん、
みんなマスクだったら笑いますからね。信じてねえじゃねえか。防護服のやつもいるぞ。
ちゃんとまさかきが消毒してあるって。
滅菌ルームで行いますって。
陰圧室で。タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月31日、神戸新聞。巡査長を免職処分。
うん、
警視庁は31日、 飲酒検査や DNA 型の採取と偽って女性の口に綿棒を差し入れたなどとして、特別公務員暴行陵辱の疑いで荒川署に勤務する男性巡査長27歳を書類送検し、懲戒免職処分にしたと発表しました。
うん、
巡査長は女性の口の中を見たい、触りたいという性癖があったと話しているということです。
うん、
警視庁によると巡査長は署に着任した2018年9月以降、女性計16人に同様の行為をしたと話しています。外国人が多く、好みの女性を対象としていたということです。
うん、
書類送検容疑は、外国籍の女性に職務質問し、飲酒検査と称して、右手に持った綿棒で頬の内側をこすり、左手の人差し指で口を広げるなどした疑いです。
あー。ほー。飲酒検査って
まあ、よくわからない外国人に日本はこういうふうにやるのかと。
あー。
いう感じに思わせたのかな。
うん、まあ、DNA 採取の方が正しいよね。
やってることはそういうことですよね。うん。うん、
でも、そりゃいきなりやるとちょっとね。
ねえ。
でも、これは、まあ、偽警官です、あれは。日本の警官がそういうことしませんって言うしかないよね。
そんな人はいなかったっていうことに、
ね。うん。だから、まあ、ガイドブックとかに出ちゃいますよね。日本には、偽警官が出て、こう、綿棒を突っ込んでくるから気をつけろ。
イタリアでパスポートを取るに来るやつがいるっていうと同じだよね。
似てますよね。DNA 泥棒みたいな。
同じですよ。偽警官がパスポート取りに来るのと同じで、日本では DNA を取りに来る偽警官がいる。
そう。気をつけろって、う
ん。気をつけろ。地球の歩き方に書かれるわけですよね。
書かれちゃいますよ、これね。
荒川ってね。2月2日、読売新聞。大阪府が条例改正案、
うん、
大阪府が2月の議会に提出する府青少年健全育成条例の改正案の全容が分かりました、
うん、
条例では18歳未満とのわいせつな行為を禁じていますが、現行では脅したり嘘をついたりしていなければ処罰の対象外でした、
うん、
改正案では性的欲望を満たすことだけを目的にしたわいせつ行為を禁じ、真剣交際以外は全て違反となります。府の条例をめぐっては、処罰対象になる要件が他のほとんどの都道府県より厳しく、逮捕・書類送検が極端に少ないことが問題となっていて、府の審議会が対象の拡大を提言していたということです。
あ、
まあ、結果こうなったっていうことですかね。
すごいですね、これ。
わざわざ抜け穴を見せてる感じですよね。ここに穴開いてますよっていう感じの。
いやー、うん、すごいね、この、真剣交際。
真剣交際ですよ。四文字熟語っぽいくね。
あ、うん、じゃあこれをまあ立件するには、二股かけてたりしたらもうダメなんだ。
あ、そうだ、真剣じゃないことを証明するっていうね。うん。遊びだったんだろうっていうことを証明する必要があるわけです
ね。なるほど、なるほど。うん、いや、すごいですね。この主観に満ちた感じのね。
満ちてますよ。これでなぜ法律ができるのかっていうね。うん、法律ってのはもうちょっと客観的なものではないのか。
まあ、本当に真剣なんだなっていう確認があるんですよね。
そうだ
ね。真剣ですっていう。そう。
天に誓って真剣かっていう。
そう。なんかあるんじゃないですか、そのなんかトロッコ問題みたいな、そういう。
ああ。
どっちを救うんだみたいな。なんとかちゃんとなんとかちゃんがいるぞみたいな、そういう。
そう、ね、答えによっては許さないよっていう感じのね。
そう。
2月3日、テレ朝ニュース。女性脱衣所に侵入、自衛官の男を逮捕。陸上自衛隊の30歳の男が、セミロングのカツラを被るなどして女装し、東京品川区の銭湯の女子脱衣所に侵入していたとして逮捕されました、
うん、
警視庁によると容疑者は当時肩ぐらいのカールヘアのカツラをかぶって化粧をして白っぽいコートを着て女装していたということです、
うん、
女性客が脱衣所にいる容疑者を見つけ、女装の男が入ってきて立ち去ったと銭湯の従業員に訴えました。従業員が容疑者が休憩所にいるのを見つけて警察に通報したということです、
うん、
容疑者は女性の裸が見たかったと容疑を認めているということです。クオリティがちょっと。
そうだね。一瞬でわかると。
一発で見破られてしまったっていうことですよね。ちょっとだから見切り発車でしたよね。 もうちょっとメイクの腕を磨くとかね。
そうだね、
あとは陸上自衛隊じゃない仕事でもうちょっと筋肉を落としてからじゃないと
確かにね、
明らかに肩幅がそれではないっていう感じになってしまうとまあさすがに見破られてしまいますよね。
だまずは、
はい、
その状態で助走をして、
うん、
男の方に入るべきですよね。
なるほどなるほど。
でどこかのタイミングでみんながあれ、え、ってなったら、あ、
うん、
俺のクオリティはもう大丈夫だと。それまでは、なんていうの、まあ普通、まだ男だなって思わない、まだ男に見えてるなって確認ができるじゃないですか。
そうだね。
通報もされないし。
されないから。
うん。
みんなが俺を見てざわざわし始めたと。
そうそうそうそうそう。
ちょっとみんな頬をあからめてるぞと。
そうそうそうそうそう。
いうぐらいまでレベルアップしてからだよね。
そういうことなんだね。
みんな股間を隠すようになってきたなと。
そうそうそう。なんかあの、銭湯に一人だけなんとかみたいな、ああいう感じになったらもう。
そうだね。
オッケーと。
オッケー。
隣に行けるぞってこと。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月3日、ギガ人。ペニスマン、警察に逮捕される。アメリカ・アリゾナ州で、ペニスマンという名前が至るところに落書きされるという謎の事件が発生し、インターネットの一部で話題になっていました。この事件に対して、卑劣なペニスマンを必ず捕まえると宣戦布告した天秤市の警察の特殊部隊がフェニックス市に在住する男を2020年1月25日に逮捕したと報じられています。しかし逮捕された男は私はオリジナルではないと証言しているということです。容疑者は落書きしていたことは認めているものの、私はオリジナルのペニスマンではありません、私の仕業ではないペニスマンが何百例も存在していますと主張し、自分以外にもペニスマンがいると述べているということです。
うーん、
まあね、広角機動隊みたいなことになってますよね。
うーん、あれかな、やっぱりハッキングされたっていうのかな。うまーね、
笑い男じゃないですけどね。
でもじゃああれだ、そこには
い、
ペニスマン軍団がいるわけだな。
そうだね。うん、模倣者が数限りなくいるっていうことです。
確かにさ、模倣したくなるよね。
そうだね。なんかちょくちょく見るなって思ったら、やっぱ気になってやっちゃうやつが出てくるんだよね。
しかも最もバカらしいから、
ね。アホらしすぎるもんね。こんなこと書いていいんだっていう。
そうそう。盲点だよね。そのなんかいわゆるグラフィティアートとかってやっぱ凝っていくもんじゃないですか。
ああ、そうですよ。ね、う
ん、そんな中、一番単純でバカらしいことを書いたら結構ウケたみたいな。ペニスマン。
しかもこの落書き字が汚くてね、スプレーで殴り書きしたみたいな感じで書いてあるんですよね。それやっていいんだと思うよね、やっぱね。
そう。俺にもできるって思っちゃうからね。う
ん、日本語だったらなんだ、おちんちんとかだよね。
だろうね。それ確かにその、全国にいっぱいありますよね。
日本だとほら、誰々参上とかさ、
うん、
そういうのはまあ昔はありましたけど、最近はやっぱないじゃないですか。
そうね。
ねえ。そこに突然、おちんちんっていっぱい現れ出したら、やるやつ出てくるよね、やっぱね、
真似するやつが。うん。だからもはや捕まらないんじゃない、こんでもすごい人数いるかもしれない。
そうだね。
うん、
何百人もいてそのうち一人が捕まってもね。
そうそうそう、そう。
やまないですよ、これは。
止まんないんじゃないこれ、もしかすると。
もう街中にペニスマンが。
うん。
そのうち本物のペニスマンみたいなやつが出てくるんだろうね。
オリジナル。
オリジナル。俺がバンクシーだみたいなね。
そうだね。
うん。
鑑定する人とかもいるんでしょうね。
オリジナルのペニスマンと見られる落書きみたいなね。
価値が出てきちゃう。
今日から都庁前で公開みたいな。そのうち市も町を挙げて、
はあ、
ペニスマングッズとか売り始めるとかね。
ペニスタウンにようこそ。
ようこそ。ゴッサムシティみたいなね。ここがあのバットマンのいる街かみたいなさ。
いやー、それぐらいしかもしかしたらアピールするのもなければありですよ、これは。
そうね。あんまりほら、犯人の方もそういう盛り上げ方されると、もう。
やりづらいね。そうだね。うん。
つまんねえよっていう話になるじゃないですか。
ゆるキャラとかにされちゃうとね。
そうだね。
面白くないなってなるからね。
ペリスマンマスコットを作るっていう方向で事態の収束を図るか。
そうだね。
はい。2月4日、名古屋テレビ。カレンダーを盗んだ疑いで夫婦を逮捕。
お？
名古屋市港区の交番に貼られたカレンダーを盗んだとして、56歳と72歳の夫婦が逮捕されました。
うん、
二人は容疑を否認しているということです。
うん、
警察によると二人は1月27日に港警察署の汐留交番の見張り室に貼られた時価4円相当のポスター式カレンダー1枚を盗んだ疑いが持たれています。警察の調べに対し、夫は黙秘しますと話し、妻は身に覚えがないと容疑を否認しているということです。はじめは、刑務所に入りたい人なのかなと思ったんですけど、否認してるんでちょっとそれは違うんですよね。
あれじゃないの？その、隠すためじゃないですか、本当の罪を。
ああ。
だから、奴らがペニスマンかもしれない、ね。交番にパッて書いたんだけど、見つかりそうだったから、パッとカレンダーを取って、お、なんで何やってるのみたいな。
はいはいはい。こっちを取った罪ってことで。
紙の、壁の裏に書いてあるかもしれない。ついに交番にまでペニスマンが現れた。
取ったら見えちゃうじゃん。
隣の、だからあれですよ、ポスターの裏に書いてありますよ。
そうね。剥がされたらまずい方があるんだね。
だって盗まないでしょ、カレンダー。
ねえ、だって、あれでしょ？その A0 ぐらいのでかい、1枚で1年分書いてあるようなやつでしょ、きっと。で
も確かにそういうの欲しいかもね。あんま一般的ではないよね、その。
いや、買えますよ、普通に。
買えるけどさ、いや、まあ、なんかもらえたりするけどね、そのね、いろんなお店とかで。
なぜそれを夫婦で取ったのかですよね。
使いやすいんじゃないの？その警察支給品みたいなやつが。
いろいろ探したけれどもと。
うん。
うん。これほど使いやすいのは他にないっていうね。
警察に貼ってあるやつってさ、警察がなんか作ってるやつでしょ、多分。
だから多分外側には出回らないんだろうね。
それがいいんじゃないの？
ああ、そういうことか。
うん。
プレミアがある。
なんか書いてあるのかな、その、それぞれの日にさ、その、例えば、なんか、指名手配犯とか書いてあるとかないのか。ないか。この日あった犯罪みたいな。
そう。それは見れてもしょうがなくないって思うんだけど。まあ、
そうだね。いやでも何かしら、こう、付加価値がないとさ、
ね、
意味ないよね。あ、カレンダーをさ、
おい、
それこそ日替わりカレンダーをさ、
うん、
指名手配犯にしてさ、写真、うん、配ればいいんじゃないの？
あ、それはいい考えだ。
毎日さ、みんなが見てたらさ、
うん、
捕まる可能性高いと思う。
高くなるよね。
うん、
アメリカの牛乳とかにあるよね。
あ、あれに近い。カレンダー配りますっていう。
そうね。
うん。
うん。日めくり指名手配犯ですよね。
そう。
うん。
まあ、でもそれで行くと今やあれかな、もう警察も指名手配犯の広告は YouTube に出すべきだよね。
ああ、そうだよ。
見てるとこう、なんか出てきちゃう。
いきなり出てくる。
指名手配犯。すごいみんなこう、印象に残ると思う、
ね。今日も VTuber 見ようと思ったらね。
そうそう。
うん。この人を探していますみたいな。
そう。ありですよね。
みんな嫌になって見なくなると思いますけどね。
うん、それがいいっちゃいいけどね。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月5日、サンスポ。自衛隊員がデリヘル営業課。防衛省は5日、海上自衛隊横須賀海上訓練指導隊の司令の一佐55歳を護衛艦隊司令部付けに移動させたと発表しました。
うん、
女性向けデリバリーヘルスを営業した疑いがあり、海事は事実関係を確認し、規律違反があれば処分するとしています。
うん、
移動は4日付で事実上の更迭とみられています。
うん、
海事によると一佐は風俗店を10年程度手伝ったことがあると説明。デリヘルの客に訓練内容を漏らした守秘義務違反などの可能性もあるとして、本人から聞き取りを進めているということです。これね、別の報道によると、これもともと火付け役は文春なんですけど、このデリヘル店のホームページには、マスターとして、アキラユーと名乗る人物が、サングラス姿の自分の姿を掲載して、あなたを癒す優しさと確かな技術を持っています、などと性的サービスを提供していることを記していた。また、今年2月1日に創業16周年を迎えた、と書かれていたということですね。
おー。
で、これいろいろとね、
うん、
私もこれ興味深いなと思って、 その、ミリタリーマニアの方々のツイッターをいろいろと探ったところ。
おーおーおお、
間違いがないと。
マジで？なんでミリタリーマニアの人と裏取れてるんだろうね、それ
ね。なぜかっていうと、この人が、いろいろとこう出張じゃないですけど、
うん、
遠いとこ行ったりするじゃないですか。
はい。
そうすると、ホームページの更新が止まるんですよ。
ミリタリーマニアはそこまで追っかけてるのか。
まあこれ文書に出た時点でいろいろとみんなこう調べ始めたんですけど。
なるほど。
まあお店のホームページとか、この人のツイッターとかが出てくるわけですよ。
うん。
お店が、もうほぼ毎日のようにブログを更新してたんですよね。
うん。
で、どこどこに派遣みたいのがあるじゃないですか。そうすると、週に1回ぐらいにすごい減るんですよ、更新。
なるほど。
なるほどと。まあまずいんですよ、この人はね。結構エリートなんですよ。
ああ。
そういう人がやってるのはちょっと国防上もまずいねと。
漏らしちゃってるしね。
そうなんです。
秘密を。
またね、この怪人がいそうなところで営業してるんですよ、この人が。クレとか。
ああ。
こうね、港で営業してるんですよね。
なるほどね。
これは相当まずい事態ですよ。
これはでもあれだね、内部の人間を使ってる可能性が高いから。
いや、これね、一人営業っぽいんですよね。
え、そうなの？
あの、一人店長で一人営業っぽいんですよね。いや、うん。その、店員にも自衛隊がいたみたいな話ではどうもなさそう。
ああ、そうなんだ。
うん。
まあでもその方がバレにくいっちゃバレにくいよね。
まあね。そっちではもっと問題大きすぎだしね。
問題だよね。
うん。
どうなんですかね、これ。やっぱり。なんかすごい自衛隊テクニックを使ってくるんですかね。
怪人の。
コマンド三本みたいな感じの。寝技に持っていくんですかね。
秘密のテクニックがね。
うん。
うん、
軍隊式っていうトレーニング、マッサージかもしれない、
ね。マッサージがあるのかもしれない。2月8日、NHK、公然わいせつ容疑大学生を逮捕。警視庁保安課は8日、同日未明に、公然わいせつ容疑で20代の男性を5人逮捕していたと明らかにしました。同課によると、市内のマンション敷地内で男が下半身を露出する公然わいせつ事件が発生。女性からの110番通報を受けて、緊急配備中の署員が近くで背丈や服装などが目撃証言と似ている男性を発見、職務質問しました。男性は容疑を否認しましたが、女性があの人に間違いないと証言したため現行犯逮捕したということです。その後、署で再び女性に確認を求めたところ、女性は違う人だったかもしれないと説明。男性が事件発生の直前にスマートフォンで撮影していた写真などからも事件とは無関係だと判明したということです。
うん、
5人逮捕ね。
その写真は何だったんだろうね。
猫ちゃんでしたね。
あ、それをこの時間に撮ってたから。
そうです。
そこにはいなかったと。
別のところで。
なんか別の盗撮の写真が出てきたらまずいですよね。
それは相当まずいですね。
私はこっちをやってたんです。
別件逮捕ですよ、それはね。
そっちの癖はないんですけど。
そうだね。
こっちが。
まあ逮捕は逮捕ですけどっていう。
結果オーライみたいな。
にはならないですよね、今回は。うん、はい。
難しいよ、これは。
まあね。
背丈とさ、服装ってさ。
まあだから、中肉中背が一番怪しいっていう話になるんでしょうね。そのやっぱこういう類の犯罪はその証言頼りになるからね。
そう、だから、ものすごい一物とかだったらさ。
あ、
こんな大きくはなかったです、みたいなさ。無罪ってことになりますよね。
見るべきはどこだって話ですよね。
そう。そうそうそうそうそう。う
ん、冷静に被害に遭った時にも慌てずに、
うん、
特徴をよく捉えておくっていうね。そう
ですね。
うん。他にあんまりなさそうな。
そうそうそう。服装とかはさ、変わっちゃう可能性があるから。
そうなんですよ。
そうだよ。
ましてや、ほら、こんだけファストファッションとかが普通になってる世の中ですからね。
みんな一緒のようなもんね、着てたりしますからね。
そうですよ。我が町にフリースがやってくるみたいな話があったじゃないですか。みんなフリース着てますみたいなさ。
だからやっぱりね、ちょっと目線を変えないとダメですよね。
そうですね。下に落として。
そう。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。2月1日、岐阜県、午前11時55分頃、下校中の生徒に対して男が、持っていたセーラー服を見せつけて、
うん、
あの、すみません、 これ違いますかと声をかけてくる。事案が発生しました。どういうこった？
落とさないよね、セットでは。
丸ごと落ちてましたよってことなのかな。
いやー、すごいね、これ。
なんだろう、スペアかな。
あ、私のですってなっちゃったらどうすんだろうね。
ねえ。
このコレクションを渡さないといけない。
手放さなきゃいけなくなっちゃうもんね。うん、どういう意図があったのか不明ですね。2月7日、岐阜県、午後7時10分頃。バス停で、バスを待っていた女性に対して、男が、僕のおしっこいりませんかなどと言って、ティッシュの入ったビニール袋を差し出してくる事案が発生しました。
困りますね。
染みてるんでしょうね、それね。
そうでしょうね。
ちょっとこれはいただけませんね。
ペットボトルじゃないのはまだいいですけどね。
ペットには入れにくかったでしょうね。
うん、多いお茶とかに入ってるとちょっと嫌ですよね。
嫌ですよね。多分だからこっちの方が効率がいいんでしょうね。広いところに出してティッシュに染み込ませ放題ですからね。配りやすいんでしょう、この方が。
困った。
個別放送よりもっていう感じですよね。
バラまき用お土産みたいな感じで嫌ですね。
相当嫌ですよ、ね。
どうぞ、どうぞ、みたいなね。
で、こう余罪がちょっと追求されますね。
困ったな、これ。
2月7日、静岡県、午後9時頃。高校生が歩いて帰宅途中、男に、靴下預かるんで、などと声をかけられたため、渡すと、突然、靴下の匂いを嗅ぎ出した、ということです。
いやいや。
いやいやいやいやいやいやいや。
どんなサービスですか？
預かりサービスです。
あるんでって。
だからまあ、多分相当危機迫る様子で預かると。言われたんでしょうね。もう渡さないとちょっとどうしようもないなっていう感じだったんで、やむなく渡したんでしょう。
うん、
で、匂いを嗅がれたっていう。いや、まあ、嗅ぐだろうねっていう。
まあ、それも危機迫る勢いだったかもしれない。だから、コロナウイルスの感染を疑われたんじゃないかと一瞬思ってしまって、ああ、はい、わかりましたって言って、こう、検査しますみたいな感じで、こう、クンクンクンクンクンみたいな。
匂いでわかるっていうね。
うん、大丈夫みたいな。
その人、救世主ですよね。
そうだよね。送り込んだ方がいいですよね。
そうですね。大黒不当に送った方がいいですね。
全員靴下を出してください。特殊な検査をしますっていう。
警察犬みたいなやつだね。続いて声かけ。2月1日、兵庫県、午前10時頃、路上で、徒歩で通行中の中学生に対して、後ろから男が、お前は日常でも本当に鬱陶しいんだな、などと声をかけてきた。あと、立ち去ったということです。
何なんですかね、これは。
なんで、この人は普段からこの中学生のことを知ってるってことなのかな？
日常でもってのはすごいね。
学校でも鬱陶しいとかそういうことかな？
そう。ね。
学校でも日常でも的な？
なんかあれだよね、査定をした感じですよね。
そうそうそう。
なんかあれじゃないですか、死神が来たんじゃないですか、これ。
ああ、そういう感じ。
うん。お前は本当に鬱陶しいな、と。なので、連れて行くのはやめるってことなのかもしれない、
ね。ああ、逆に良かったってこと。
日常でも鬱陶しいから。
お前が地獄に来ると相当鬱陶しいっていうこと、ね。
非常に困るってことなの。
普通だとね、地獄手帳みたいなやつにこう、累計ポイントが書いてあるわけでしょ？
うんうんうん。
免停みたいなことですよね。
うん。ま、どんなことしてたんだろうね。日常で鬱陶しいってのはね。
もうだから、同級生にうざがらみですよね。
ああ、
うん。なんか特定の一発ギャグが流行ると飽きるまでやるとかですよね。うん、多分昔からやってたんでしょ、そういうのね。
日常でもうざい。
日常でもうざい。ワイルドだろうみたいな。
ちょっと前のネタを二つ合わせたりするんじゃん。
ああ、そうだね。
合体みたいな。
ひょっこりしてからワイルドみたいなね。
うざいな。
うざい。相当うざいですね、それはね。流行るやつ、流行るやつ真似してくるっていう。
それはもうあれだね。エンマ様に通報が行ってもおかしくはない、
ね。おかしくはないですね。
うざいですよ、あの人は。
2月3日、東京都、午後3時20分頃。児童が遊んでいたところ、男に、ちょっと止まってくれる？靴の匂いを嗅がせて、などと声をかけられました。
うん。
男は年齢20代ぐらいで、茶色い野球用のグローブを持っていた、ということです。
なぜグローブを持っているのに。
草野球の途中みたいな感じで。
でもこれちょっとさっき言ったのと一緒ですけど、これ今後はなんかこうウイルス検査をしますっていうやつが出てくるよね、多分。
ああ、本当に。そうだな。よく分かってない子供に向けてそういうことをやるやつは絶対出てきます。
絶対出てくるよね。うん、だからもうそういうのはありえませんよっていうのをまた言わないとダメだね。
そうそうそう。PCR 回さないと分かんないんですよって。
ましてグローブ持ったやつができるわけないんですよって。片手までやってますねっていう。
そうだね。右手一本じゃできないからね。遺伝子検査はね。
できないよ。
ちゃんとそれを小学校の先生とか教えてあげないとね。
そう。
うん。親御さんも子供に言ってやってくださいよ。
そうそうそうそう、そう、う
ん。2月3日、愛知県、午後5時頃。車に乗った男が散歩中の児童に対して、大きいみかんが実っているから一緒に取りに行こう、などと声をかけてきた、うん、ということです。
先週出てきたみかん泥棒じゃないことを祈りますけど。共犯を募り出したぞっていう。
全部他人のものですよ、それはね。
あそこにいいのがなってるぞって。
まずいですよね。子供のせいにされますよね。
そうそうそうそう。
子供が勝手に取っていただけだと。
そうそうそうそう。
うん。俺は見つけたんだと。
いやー、ほんとね、ちょっとこれはね、あれですね。共犯が生まれるのはちょっとかわいそうなので、早く捕まえた方がいいですね。
そうですね。
うん。
今時の子供がみかんで釣れるとは思いませんけどね。
うん、そうだね。多分大丈夫かな。
大丈夫だと思いますよ。その辺は。2月4日、大阪、午後5時40分頃、不審者が、車のタイヤ変えた方がいいんじゃないの？などと、児童に声をかける事案が発生しました。
車のって、どういうことなんですかね。誰の車のこと言ってるんだ。
この子供が車に乗っていたっていうような記述はないんですよね。
うん、
普通に考えるとこれは登下校中みたいな話でしょ。
関係ない。
関係ないよね。
子供にちょっとこの車のタイヤの減りが気になっていることを伝えたと。
自分のってこと？よくわかんないね。
意味がわからないよね。もしか子供が乗ってるなんかその子供用の車みたいな。
ああ、おもちゃ
の、
ね。
おもちゃみたいな。うん。まあプラスチックなんだけどこのタイヤみたいな。ツルツルだねこれみたいな。変えた方がいいよみたいな。
あ、全然こうグリップ効いてないよっていうね。
プラスチック製だからしょうがないよ。
そりゃしょうがないですよ。溝切るしかないですよね。そして露出。2月2日、愛知県、午前6時45分頃。下半身を露出した男が、横を通り過ぎようとした女性に対して、見たな、と言った後、後ろから走って追い抜いていった、ということです。
ひどいね、この、見たなっていう、お前が罪だ、みたいな。
お前が見せたんだろっていうね。
あ、でもそれで追っかけることによって、
うん。
俺は被害者だって感じになりますよね、確かに。
こうああ。
見たなーっていう。
追っかけるっていうか、この人は逃げてったんですけど。
あ、そっか。
追い抜いて逃げてったんですよね。だからその場から立ち去ったっていう意味では、被害者面できるって感じ？
うん。あ、だから追い越してたからね。
そうそうそう。
逃げたってことだもんね。
うん。
キャーって言いながらいいんじゃないですか。
そうそう、見ないでっていう。
そうそうそうそう。
風にしたかったのかね、これは。
すごいよね、この。
これは盗っと竹だけちいってやつですよね。
一番困りますよね。
困りますよね。なんかこう見たら呪われる的なやつっぽくもあるね。
そうね。見ちゃダメだね、う
ん。見ちゃダメなやつだったんでしょうね、これはね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
あの、大阪の条例ですか？大阪府の条例の。
はいはいはい。
真剣交際じゃなきゃダメっていう。
そうですね。以外は全部違法。
違法。で、やっぱりこれ大阪っぽく、こう、真剣交際であることを証明するために道頓堀から飛び込んだりするんですよ。何度かちゃんのことが好きです！真剣です！って言ってこう。っていうのをやっぱやらないと、証明できないからね。
は
い、
東京門はトラックの前に出るけども。
そうだね。危機。やっぱりその僕は死なないことをアピールしないとダメですよ、ね。
そうですね。
うん。 だ道頓堀もありですし、まあ、あと、
ね、
京都はっていうか、清水寺が降りるとかでもいいんですけど、ね、飛び降りるとかでもいいんですけど、うん、
舞台から飛び降りた方が。
ちょっとこう、真剣であることを何とかして分かってもらう必要があるので、
そうだね。
ちょっと過激な方向に行くんじゃないかと思いますけどね。
そうですね。なんかこう、決闘するとかそういう話ですよね。
踏み絵とかね。
踏めたらいいのか踏んだらまずいのかどっちなんだっていうね。うん。不倫している時に捕まって奥さんの写真を踏めるかみたいな話で
ね。そうだね。そういうことだね。
踏めないならお前はこっちの高校生との交際は真剣じゃないのかと。
そうそうそうそう。
いう話になるってことですね。
そうそうそう。
うんうんうん。
あとはもうこの場でプロポーズしなさいっていう
ね。そうだね。
うん。
うん。将来にわたって保証すると。
向こうのお父さんに今電話を繋いだから。
ほら、言えと。
そうそうそう。
あのセリフをと。
そうそうそう。だいぶこれだと楽しい取り調べになりますよね。
なりますよね。ほら、言わんかいと。
そうそうそうそう。
うん。娘さんを僕にくださいって言わないと逮捕ですよ、そのまま。
そうそうそうそう。
うん。言わなかったため起訴したって話になるわけですもんね。
そうそうそう。
それお父さん認めなかったらどうなるのかな。
いや、そこでどんだけこう、やっぱり、頼み込めるかってことも重要ですから。
あ、そうね。
うん、
うん。うん。拉致開かないんで、このままお父さんとこ行ってきますわっていう。
そうそうそう。
ぐらいの真剣度合いを見せろって話ですよね。
そうそうそう。
おまわりさん、証人になってくださいっていうね。
そうだね。
うん。
まあ、結局、そのね、あと、仲人はおまわりさんがやるのかもしれないですからね。あの時、おまわりさんがいなかったら、ここまで勇気は出せませんでした。
結果、真剣だわね、それね。うん。結果、良かったのかな、それは。
いい方向に行くかもしれない。
転がるかもしれないね。うん、そういう噂が広がれば、そこまでやんなきゃいけないのかと。
そうだね。
いうことになって、こう、不らちな輩も減るかもしれない。
そうかもしれない。
はいはいはい。そこまで読み込んでの条例だと。
そう。
うん。
本当かな。
後付けっぽいよね、それは、ね。
後付けですね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。